午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、mas.nt です。2026年8月31日のマス NT カテゴリから厳選した20本の論文をお届けします。1本目はズベイル・チンキルさんによる The Sufficient Set of Congruences of Binomial Coefficients for Primality 素数判定のための二項係数の十分な合同式の集合です。この論文ではある整数が素数かどうかを判定するためのとても効率的な方法が提案されています。もともとある数 n が素数であれば1から n-1 までのすべての k について二項係数の n 個から k 個を選ぶ組み合わせが n で割り切れるという性質があることはよく知られていました。でもこれだとチェックする回数が多すぎて計算に時間がかかりすぎてしまいますよね。そこで著者はチェックすべき範囲をぎゅっと絞り込むアイデアを考えました。具体的には n の平方根以上の最小の整数 m までを確認すれば十分であることを証明したのです。例えば n 個から k 個を選ぶ組み合わせが1から m までのすべての k で n を法として0に合同であればその n は素数であると言えます。チェック回数を n-1 回からおよそ平方根の回数まで減らしたというのは実用性を格段に高める素晴らしい工夫だと思います。実際に13が素数であることを確かめたり特定の偽素数がこのテストで弾かれることを示したりしています。フェルマー素数についても考察されており数論の基礎的な性質を巧みに利用して判定条件を洗練させた論文でした。2本目はアーロン・チェンさんとジアン・チャン・ジャオさんによるフィニテ&シンメトリック・マルチプルティ・バリューズ有限及び対称多重 T 値です。この論文では多重ゼータ値の変種である多重 T 値について有限なケースと対称なケースの2つの側面から深く掘り下げています。もともと有限多重ゼータ値と対称多重ゼータ値の間には同型関係があるという金子さんとザギエさんによる非常に深い予想があるのですが著者たちはこの考えを多重 T 値の世界にまで拡張しようと試みました。具体的には生成関数や積分の構造を駆使して両者が同じ代数的な関係を満たすことを証明しています。特に低い高さにおけるホフマン型の相対関係を証明した点はこれまでの予想を裏付ける大きな成果といえますね。さらに重さが10までの数値計算を行い理論的な枠組みが正しいことを力強く裏付けています。単なる理論展開に止まらず泥臭く計算で検証して納得させるスタイルには研究者の情熱を感じます。最終的に重さが同じであれば2つの空間は積を除いて同型であるという修正予想を導き出し両者の橋渡しをすることに成功しました。3本目はソナクバグチさんとクリスチャン・ジョーゼンさんによるディオファンティン M タップルズ・オブ・トライアングラー・ナンバーズ三角数によるディオファントス M 組です。この論文ではどの2つの異なる要素を選んで掛け合わせてもそこに1を足すと完全平方数になるという不思議な性質を持つ数の集合を研究しています。特に全ての要素が三角数である場合に注目したのが面白いところです。まず驚くべきことに要素が4つの組つまり三角数による4つ組は存在しないことが証明されました。もし存在したとしたらそれをさらに拡張して5つ組が作れてしまいますが整数による5つ組は存在しないという基地の定理があるため矛盾が生じるという論法です。一方で3つの要素からなる3つ組は無限に存在することが示されておりそれを生成するためのアルゴリズムまで提案されています。さらに2つの要素からなる2つ組についても詳しく分析しています。ある三角数が2つ組の一部になるかどうかを判定するために一般カペル方程式という方程式に変換して解く手法を導入しました。 これにより力任せに探すよりもずっと高速に判定できるようになっています。一部の数では2つ組が存在しないことも分かっていますが、その理由は単純な合同式の制約だけではないという点に数論らしい奥深さを感じますね。4本目はトーマス・ライトさんによるトリリネア・クルースターマン・フラクションズ2サブリアディック・インターバルズ&ニアリー・バランスド・コンボリューションズ3線形クロースターマン分割2サブダイアディック区間とほぼバランスの取れた畳み込みです。この論文では数論における畳み込みの評価範囲を広げることに挑戦しています。具体的にはフーブリさんとラジビウさんによる以前の定理をさらに改善して算術的な推定を可能にする分布レベルの最大値を突き止めようとしています。ここでの核心はクロースターマン分数の3線形和をどう抑え込むかという問題です。著者は和を取る範囲を通常のダイアディック区間ではなくより小さいサブダイアディック区間に設定するという工夫を凝らしました。ベッティンさんとチャン・リーさんの有名な結果をさらに研ぎ澄ませベズーの相反定理や部分和法を組み合わせることで非常に精密な評価を導き出しています。特にある数列が小さい方に対して等分布である場合に分布レベルを向上させられることを証明した点は見事です。これにより変数 X の許容範囲を従来よりも大きく広げることに成功しました。分布レベルが2分の1を超えることをより広い範囲で示したこの成果は数論の解析的な手法においてかなり強力な武器になるはずです。5本目はヨハン・フェルベイさんによるアンアードス・ウィントナー・テオアム・フォー・セカンド・オーダー・リネア・リカレント・ベース2回線形全化式規定に対するエルデシュ・ウィントナーの定理です。この論文では数論における重要なテーマである加法的な算術関数の分布について研究しています。具体的には2回の線形全化式で定義される数体系においてある関数が極限分布を持つための必要十分条件を明らかにしました。これまでは特定の数体系で十分条件は分かっていましたが逆方向の証明つまり分布が存在すれば特定の収束性が成り立つという証明は難しい問題でした。著者は転送行列という手法を使い行列の積を分析することでこの壁を乗り越えています。特に最大桁の扱いが特殊であるという技術的な困難に対しペロン方向に基づいた重み付きユークリッドノルムを導入して解決した点には非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。結果として数粒のドリフト級数と2次の桁エネルギー級数という2つの級数が収束することが極限分布を持つための条件であることが示されました。交代調和級数を用いた例では絶対収束しなくても条件を満たす場合があることを示しており単純な収束以上の深い構造があることが分かって非常に面白いです。今後はさらに公開の全化式へも応用できる可能性があるとのことでした。6本目はパトリック・ニャジョフォンガさんによるザ・マルチプリカティブ・パーシスタンス・コンジェクチャーリゾルビング・ザ・ツーアーディック・オブストラクション・フォー・ノンゼロ・イーブン・ターゲット情報的持続性の予想ゼロでない偶数の目標値に対する二進的な障害の解消です。この論文はある数をその各桁の積で置き換える操作を繰り返したとき最終的に一桁の数に到達するまでの回数は最大でも11回であるという情報的持続性の予想に挑んだものです。奇数の目標値についてはすでに証明されていますが2、4、6、8といった偶数の場合は未解決のままでした。著者は桁数が固定されていても1という桁をいくらでも挿入できるような数の属においてその数を割り切る素数の指数に一様な状態があることを証明しました。具体的には数を奇数の累乗の和として表現し桁の位置が変わった時に P 進的な評価がどう変化するかを分析しています。ある程度高い位置に桁を置けば評価に影響を与えなくなることを示した点は 非常に鮮やかなアプローチだと思います。これにより無限に続く探索範囲を有限の計算に落とし込むことができました。特に偶数の目標値に関連する二進的な評価に上階があることを証明したため、計算機による検証が現実的な範囲で可能になります。数学的な理論を構築して最後は計算機にバトンを渡して完結させるという戦略的な構成がとても面白いですね。7本目はリアム・ベーカーさんによるドリンフェルド・モジュラー・フォームズ・オブ・ハイアー・ランク・フロム・アラティス・オリエンテッド・ポイント・オブ・ビュー、講師視点から見た高ランクのドリンフェルド形式です。この論文ではレベル構造を持つランク R 以上のドリンフェルト下群の空間、言い換えればレベル構造を持つランク R の格子の空間というものが導入されています。著者はこの空間の規約成分やそこに作用する群について詳しく調べていますね。さらにこの空間に軽量を定義して完備化を行い、群の作用をその完備化された空間まで拡張させています。面白いのが完備化した空間がより小さな複数の空間に分解されることを証明している点です。この構造を利用して完備化された空間上で連続な政治生息関数としてドリンフェルト形式を定義し、モジュラー形式の空間への分作用まで構築しています。最後にここで定義された形式をバッソンさんやブロイヤーさん、ピンクさん、あるいはゲケラーさんらが定義したものと比較してカスプ形式などの整合性を確認しています。格子の視点からアプローチすることで複雑なモジュラー形式の構造を鮮やかに整理しようとする姿勢が伝わってきます。8本目はサティア・ブラッドサフーさんによるジェネラリズド・フェルマー・エクアチオン・オーバー・ナンバー・フィールズ数対上の一般化フェルマー方程式です。この論文では任意の数帯において AX の P のり足 BY の P のりイコール CG の P のりという一般化フェルマー方程式が十分に大きな素数指数の時に非自明な解を持つかどうかを調べています。もともとフェルマーの最終定理を証明した時のようなモジュラー方式を複素埋め込みを持つようなより広い範囲の数帯にまで拡張しようという試みですね。ただ全ての数帯でモジュラー性やアイクラー志村対応が証明されているわけではないため、この研究は2つの標準的な予想を前提として進められています。手法としては解があると仮定してフライダ円曲線を構成し、そのガロア表現を分析するという流れです。特に完全複素数帯では実際の楕円曲線ではなく、いわゆる偽の楕円曲線が現れてしまうという厄介な問題があるのですが、ここを完成群の像を詳しく調べることで見事に排除しています。最終的に特定の S ユニット方程式の解がある条件を満たせば一般化フェルマー方程式に全近的な解は存在しないという判定基準を導き出しました。虚拟自体への具体的な適用では正の平方自由整数のうち少なくとも38分の3という高い密度を持つケースで解が存在しないことを証明しています。理論的な枠組みを構築するだけでなく、具体的な数帯の集合に対してここまで明確な密度を示した点に執念のようなものを感じますね。9本目はミハウ・ディモフスキさんによるラティスポインツインハイディメンショナルの球状ボールズウィズスモールラジ、半径が小さい高次元の LQ の利球における格子点です。この論文では次元が非常に高い空間において半径が相対的に小さい球や球面の中にどれだけの格子点が含まれているかを数え上げています。特に面白いのが結果が次元に依存しない形で導き出されている点です。これは離散的なハーディ・リトルウッド平均作用素のような高次元空間での挙動を解析したいときにとても役立つ道具になります。著者は LQ ノルムという基準を用いて Q が2以上の整数であるあらゆるケースについて考察しました。これまでは Q が2の場合、つまり普通のユークリッド Q だけの話が中心でしたが、 それを一般化したのがこの研究のすごいところです。手法としては暗転法やコーシーの積分公式を駆使しています。ラグランジュ・ビュルマンの反転定理を使ってある種のべき級数として解を表現し、ガウス積分を用いて近似的に格子点の数を導き出しました。最終的に格子点の数が特定の指数関数的な項に比例するという統一的な全近公式を導き出しています。あらゆる整数 Q に対して通用する普遍的な定数を見つけ出したという点に非常に強いこだわりを感じます。10本目はピエトロ・コルバ・ジャさんとウンベルト・ザンニエルさん、そして付録を執筆したデイビッド・マッサーさんによるラショナル&インテグラル・バリューズ・オブ・ラショナル・ファンクションズ・アット・ラショナル・ポインツ、有理点における有理関数の有理値及び整数値です。この論文では代数多様体上の有理点に有理関数を適用したとき、その値の集合がどのような性質を持つのかを深く掘り下げています。特にある数帯上の有理点から得られる値がターゲットとなる空間をすべてカバーするのか、それともごく一部の薄い集合に止まるのかという点に注目しています。研究の中ではファルティング・ストボイタの定理やシュミットの部分空間定理といった数論の強力な武器が使われており、非常に骨太なアプローチです。面白いのが単純連結な滑らかなアフィン三次局面において整数点がザリスキ中密であるにもかかわらず、その値の集合が薄くなってしまうという判例を提示したことです。これにより単純連結であればヒルベルト特性を持つという期待が覆されました。また1988年の国際数学オリンピックに出題された有名な問題がこのヒルベルト特性の判例構築に結びついているというエピソードには、純粋な数論の探究とパズル的な問題が交差する心地よさを感じます。最終的にペル方程式に関連したパターンを持つ整数値の例などを通じて有理関数の値の分布に関する深い洞察を与えてくれました。11本目はプリヤ・ブラタ・マンダルさんによるノーム・プリンシプルズ・フォー・ゴー・キュー・アンド・スピン・キュー・ゴー・キューおよびスピン・キューにおけるノルム原理です。この論文ではある体に定義された二次形式における相似群とスピノル群についてノルム原理が成り立つことを証明しています。そもそもノルム原理とは体の拡大におけるある要素のノルムが元の体における群の要素としてどう振る舞うかという問題です。まず著者はシャルローのノルム原理を用いて相似係数のグループを分析しました。ここでは拡大体における相似係数のノルムが元の体においても再び相似係数になることを証明しています。これで相似群に関するノルム原理がしっかり裏付けられました。次にクネブッシュのノルム原理に挑んでいます。二次形式で表される値の集合は必ずしも部分群になるとは限りませんが、ここが面白いところです。著者は拡大体で表される値のノルムが元の体で表される値の積として表現できることを導き出しました。スピノルノルムの像はまさにこうした値の積で構成されているため、この結果がスピノル群のノルム原理を確立させる決定打となりました。ビット間の性質や転送写像を巧みに使いこなし、体のノルムという代数的な概念を二次空間の構造へと見事に結びつけた非常に精緻な議論が展開されています。12本目はヨタム・スボライさんによるザールゲブレイシティプロブレムフォーハードコアエントロピーコンスタンツオンザディスクリートハイペルトリ離散ハイパートーラス上のハードコアエントロピー定数の代数性問題です。この論文では統計力学やシンボリック力学で長く未解決となっているハードコアシフトというモデルのエントロピー定数が代数的な数なのか、それとも超越数なのかという問題に挑んでいます。一次元の場合は代数的な数であることが分かっていますが、二次元以上になると途端に難しくなるんですよね。著者は 実数の世界だけでなく、P-SYN解析という特殊な視点や代数的な転送行列を組み合わせて分析しています。特に面白いのが独立集合の個数に関する素数べきの合同式を証明した点です。これによりそれぞれの素数に対して P-SYN 的な極限を定義できるようになりました。さらにリュビル不等式を用いた近似定理を構築し、もしこの定数が代数的であるなら有限体積での近似速度に厳しい制限がかかることを示しています。結論として、この定数が代数的な数であるためには実数的な制約と P-SYN 的な制約の両方を同時に満たさなければならないという非常にハードルの高い条件を明らかにしました。完全に超越数だと断定したわけではありませんが、代数的な数である可能性をかなり追い詰めた非常に執念深いアプローチだと思います。13本目はジェニファー S バラクリシュナンさん、フィリップナイマンさん、アリシュニットマンさん、アンドリュー V サザーランドさんによるラショナルトルションオンシンプルジーナス2ジェイコビアンズ単純な種数2のヤコビ多様体上の有理ねじれです。この論文では有理数体上の種数2の曲線のヤコビ多様体についてその有理ねじれ部分群を詳しく調べています。特に楕円曲線の積と同型ではない幾何学的に単純なケースに注目しているのがポイントです。楕円曲線の場合はマズールの定理でねじれ群が完全に分類されていますが、種数2のヤコビ多様体ではまだ完全なリストがないため、著者たちは新しいねじれ部分群を見つけ出そうと試みました。手法としてはマンフォード表現や二次効果といった代数幾何学的なアプローチに加えて計算機による探索を組み合わせています。ねじれ構造を持つ曲線のモジュライ空間を計算局面やカラビアウ三次元多様体として捉え、その上の有理点を探すという戦略をとっています。その結果、なんと位数80という非常に大きなねじれ部分群を新しく発見しました。これは現在知られている中で最大級のサイズで、しかもそのようなヤコビ多様体が無限に存在することを証明しています。他にもいくつかの新しい群を見つけ、単純なヤコビ多様体で知られている群の総数を73まで増やしました。最新の AI をコード生成に活用しつつ、数学的な正しさはマグマというシステムで厳密に検証している点に現代的な研究スタイルが凝縮されていてワクワクしますね。14本目はmas.co からのクロス投稿で、ヒマドリシェカール・チャクラボルティさんとメヘディ・ハサン・タンバーさんによるハーモニック・ハイヤー・ウェイト・ディストリビューションズ・シモニス・アプローチ・オブ・マック・ウィリアムズ・アイデンティティ&モーメンツ調和工事重み分布マクウィリアムズ高等式へのシモニスの手法とモーメントです。この論文では線形符号というデータの集まりにおいて調和工事重み分布という非常に特殊な性質を持つ分布について研究しています。これまでこの分野の重要なルールであるマクウィリアムズ高等式を証明しようとする試みはありましたが、その多くは複雑なマトロイド理論や高度な代数概念に頼っていました。ですが、この論文の面白いところは、シモニスという人が考案した組み合わせ論的な数え上げの手法をうまく応用して、よりシンプルで直感的な証明を導き出した点です。離散調和関数の反射高等式という道具を使って、複雑な和をきれいに分解させていく流れは非常に鮮やかだと思います。さらに、ランダムな線形符号における統計的な挙動についても分析しています。驚くべきことに非自明な調和関数を用いた場合の期待値、つまり一時モーメントはランダム行列が持つ対称性のせいでゼロになってしまいます。一方で分散にあたる二次モーメントを計算すると、こちらはゼロではなく具体的な数式で表されることが分かりました。ランダムな世界の中でも消えずに残る不変量を見つけ出したという点に研究者の執念のようなものを感じますね。15本目はmas.co からのクロス投稿で、コリン・デファントさん、 シダルタ・ハリハランさん、ケニー・ラウさん、ケン・オノさんによるゼロフリーコラムスインキャラクターテーブルオブシンメトリックグラップス大将軍の指標表におけるゼロの内列です。この論文では大将軍の指標表の中で全ての成分がゼロではない、いわゆるゼロの内列がどれくらい存在するかを調べています。もともと単位元の列は必ずゼロになりませんが、それ以外にどれほどの列があるのかという問題に挑んでいます。研究チームは指標の値を計算するための組み合わせ的な手法であるムルナハン中山規則を駆使しました。特にある種のコアを取り除くという手法を用いて、ゼロのない列を持つための厳しい条件を導き出しています。驚いたことに、ゼロのない列になるためにはサイクルの型が1か2か3のサイズだけで構成されていなければならないことが分かりました。最終的にゼロのない列の数は大まかには N の3分の2乗に比例する定数で抑えられることを証明しています。さらにほとんど全ての正の整数に対しては N の2分の1乗というより強い上階があることも示しました。ただ著者たちは実際にはもっと数が少ないのではないかと予想しています。現在の手法は足し合わせの中での打ち消し合いを考慮できていないため限界があるようですね。またこの結果をリーンという定理証明ソフトで形式化したという点に現代的な数学へのこだわりが感じられます。16本目はマスドット AG からのクロス投稿で、トーマス H ガイサーさんによるオンフロベニウスリジリティフォーモーティビックコホモロジーモチーフコホモロジーにおけるフロベニウス合成についてです。この論文では滑らかで固有な多様体におけるモチーフコホモロジーとエタールモチーフコホモロジーの合成について深く掘り下げています。具体的に言うと、規定となる代数平体を変えたときにこれらの群がどう変化するのかを調べているんです。特に有限体上の多様体を考える際、ゼータ関数の特殊値にコホモロジー的な解釈を与えたいという強い動機があるようですね。著者はフィルター付き余極限と過干な積種の単射性レマやラングシュタインベルグの定理などを駆使してフロベニウス斜像の作用を緻密に分析しています。結果として体の表数と異なる有限係数の場合、これらのコホモロジーは有限であり代数平体に依存しないことが示されました。一方で表数と同じ係数の場合はエタールモチーフコホモロジーが体に依存するという対照的な挙動が見られます。さらにパルシン予想とも結びつけて議論を展開しており、特定のモチーフコホモロジー群が消えることと合成の主張が同値である可能性を提案しています。ピカール群は体に依存するけれど、ブリフィス群などは独立しているという対比も多様体の構造を鮮明に描き出していて非常に興味深いですね。17本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ダニエル・セレスさんによるオン・ザ・ナンバー・オブ・ツー・ダイス・ゲームズ・ウィズ・プライム・パワー・ダイス・サイズ、素数べきのサイコロサイズを持つ2つのサイコロゲームの数についてです。この論文では2つのサイコロを使って合計値の出やすさが標準的なサイコロと同じになるような特殊なラベル付けの組み合わせがいくつあるかを探っています。標準的なサイコロは1から N まで順番に数字が振られていますが、あえて違う数値を割り当てても合計の分布さえ同じならそれは1つのゲームとして成立します。この問題を解くために著者は生成多項式という道具を使っています。サイコロのラベルを多項式の係数として扱い、2つのサイコロの多項式の積が標準的なサイコロ2つの積と一致するように計算するわけです。ここで塩分多項式という整数上でこれ以上分解できない多項式が登場します。これらの因子を2つのサイコロにどう振り分ければ係数が正の整数として成立するかを考えるというパズルのようなアプローチがとても面白いですね。特にサイコロのサイズが素数のべき乗である場合に注目し、 非標準的な解の個数を求める公式を導き出しています。組み合わせ論的な和を用いて解の個数の上限と下限を証明しており、標準的なゲーム以外にどのような選択肢があるのかを明確にしました。18本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ダシェンウェイさん、ペイシューさん、イーズーさんによるアリスメチックピュアティオブストロングアピロキシメーションフォートーリックバラエティーズウィズコンスタントグローバルセクションズ定数帯域切断を持つトーリック多様体における強筋時の算術的純粋性です。この論文では数帯状の滑らかなトーリック多様体における強筋時の純粋性というかなり専門的な問題に取り組んでいます。もともとウィッテンベルクさんが出した予想があって、多様体から4次元が2以上の閉部分集合を取り除いた解部分集合が依然として強筋時を満たすのかという問いでした。アフィン空間などではすでに分かっていたことですが、著者たちはこれを定数帯域切断を持つ全ての滑らかなトーリック多様体にまで広げました。証明のプロセスが実に巧妙です。まずトーラスの最小軌道が全て因子になるという因子的なトーリック多様体という概念を導入しています。さらにこれを重み付き遮影空間へと結びつける手法を確立し、ブラウアーマニン障害やユニバーサルトルサーの性質を駆使して元の多様体における有利点の密度を導き出しています。重み付き遮影空間において4次元2以上の部分を除いても強筋時が成り立つことを証明した点が技術的な大きな突破口となりましたね。複雑なトーリック多様体を扱いやすい遮影空間のモデルに落とし込んで解決するアプローチには鮮やかな戦略を感じます。19本目はマスドット AG からのクロス投稿で、エンハオフェンさんとマシューハセリウさんによるベッジバウンズフォースペースオブカーブスオンバラエティーズ&マニンズコンジェクチャーフォークオーティックデルテッドサーフィス多様体上の曲線空間のベッジ数に関する境界と4次デルテッド局面に対するマニンの予想です。この論文では固定された種数を持つ曲線から遮影多様体への位の空間について、そのベッジ数が位の次数に対して指数関数的な境界を持つことを証明しています。これまでは種数が0、つまり有利曲線の場合にしか分かっていなかったのですが、それを任意の種数にまで広げた点が本当にすごいところです。具体的にはヤコビ多様体上のポアンカレ則や相対的なセールの消滅定理などを巧みに使い、変数の数や方程式の数が次数に比例して増えるようなアフィン表現を構築しています。こうして得られたベッジ数の境界をホモロジー的な古いや仮想的なゼータ関数と組み合わせることで数え上げの誤差を厳密に制御することに成功しました。その結果として分割された4次デルテッド局面における高種数の積数対バンマニンの予想を証明しています。特定の条件下で有利点の数が予測通りの全近公式に従うことを示したのですが、抽象的な理論を具体的な局面の数え上げにまで落とし込む構成力には圧倒されますね。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、谷本翔さんによるオンマニンズコンジェクチャーフォークオーティックデルペットフィブレーションズ四次デルペット則に対するマンの予想についてです。この論文では積数帯上の特定の四次デルペット則についてマンの予想のバージョンを証明しています。マンの予想とは葉の多様体上の高さが制限された有利点の数の全近的な公式を予測するものです。積数帯の世界ではこれらの有利点は束の切断に対応します。特にピカール回数が2で円錐速構造を持たない4次デルペット局面に注目しているのが面白いところです。これらは非分裂の滑らかな2次局面を1点で爆発させて作られます。ベースとなる曲線上で幾何学的な構造が変化するため非常に扱いが難しい問題なのですが、著者はホモロジー的な古いという手法を一般化して解決しました。具体的には正標数の3次元最小モデルプログラムを用いてモデルを整え、 アベル・ヤコビ写像を使って切断の空間を解析しています。さらにポシェームとバー副体を用いた包含排除原理を形式化し、ブロタン・ディークレフシェッツのトレース公式を組み合わせるという非常に緻密な構成で数え上げを行っています。結果として十分な大きさの有限体上のこれらの束において切断の数がペーレが提案した定数を含む全菌公式に従うことを証明しました。分裂していない局面を扱うために飽和要素や本質的なペアといった概念を詳細に分類して議論を進めるあたりに執念のようなものを感じます。この枠組みは一部のゴジデルペット局面にも拡張できるとのことです。まあそんなこんなで数論や代数幾何学から多様体、全菌公式、組み合わせ論、そして算術関数まで数学の奥深い世界を旅した心地よい時間でした。非常にエキサイティングな内容でしたが、皆さんも楽しんでいただけたでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。